しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、テーマですね、 AI の話なんですが、まあ AI ですね、作業ですね、保管、まあ要は人のタスクというかね、仕事を保管するというか、まあパートナーとね言ってもいいと思うんですが、まあその AI がですね、じゃあ保管したその先に何があるかっていうね話です。というのも、いや、時間が短くなりました、 AI によって時間が短くなりました、半分になりました、 95%、 まあ何でもいいんですけどに減りましたね。じゃあその後は何やるんですかっていうことを、割と明示できないんですね。で、なんでかっていうと、まあそれがですね、理念とかミッションビジョンとかですね、その抽象化されたものであれば、まあそれは各自考えてください。まあ例えば株式会社とかの組織の中での話だったらね、そんな感じですよね。で、今回はどちらかというと人ですね、個人が使ってどうなるかっていうこと で個人というとですね、その非営利もしくは、営利じゃない、営利じゃない、違うな、もうちょっとこう社会活動とか、あと、自己実現であるとか、まあ、そのアートであるとか、まあそういうイメージもありますよね。個人って言ってるのは何かっていうと、その法人とか株式会社との、まあ、違いというかね、法人に対しての個人っていうことですね。まあ、だけど、そもそもよく考えてみると、その、我々といいますか、リスナーのあなた、僕も含めて社会に生きているわけなので、その中の、市政の人というか分かりませんが、人がですね、その社会人ですね、まさにね、人が影響を受けた時に、その、やはりですね、社会に対する影響も、あるよね、と。それこそですね、一個人がどう、生きていくかっていうと、重たいんですけども、冒頭から重たいんですが、ただ、結局そこまで考えておかないと、なんだろうね、で、終わる。のかもしれないなと。で、ネガティブポジティブな、シナリオは様々あるとは思うんですが、ポジティブな風にね、じゃあどういう風になっていくか、これは僕も答えはないんですが、なんか一緒に考えていけたらいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回のテーマはですね、 AI が、タスク作業を、保管する、サポートする、人の作業をサポートする。でもその表面的とかね、表層的な効率化っていうのは、少しずつ、確立化されてきて浸透していっていると。でっていうところで、その先に何があるんですかという話です。で、例えば、じゃあ文章作成をします、要約をします。例えばですが、今回、このラジオで、ポッドキャスト、しごくりラジオで言えば、要約をね、ダイジェスト1ヶ月分出して、これからちょっと作業はしていくんですけど、出しますと。で、その時にですね、要約するのは楽なわけですね。チャット GPT を使ってるんですけど、すでにテキストも話したものもありますから、それ見て、ちょっとね、要約じゃない、ごめんなさい、文字起こしでね、AI がずれていたら修正するぐらいはありえますが、ほとんど OK だと。それによってですね、何分の1だったかな、それこそ10分の1とか、めちゃくちゃ要約作業で楽になるわけです。はい。で、文字起こしをする人もない、要約を僕がですね、する人もないってなった時に、要約して、何でしたっけ、ごめんなさい、文字起こしで要約してっていうのをしなくていいわけですね、僕がね。あとチェックすればいいと。で、それを仮にやろうとしたら、時間がかかったよ、時間かかってないよね、実際はね、っていう話です。で、この時によく効率化されたっていうんだけど、でも内実と言いますか、実際は何が起きたかっていうと、そもそも僕が、AI を、使ってようやく文字起こし、ようやくっていうことが、できていると。僕が文字起こししてるわけじゃないですけどね、 AI がやってます。で、そこを、やっているから、できた、作業というかタスクじゃないですか、ダイジェスト。今のね、ポッドキャストのダイジェストをテキストで文字起こしたものを要約して1ヶ月分を、20本とか20何本、あると思うんですが、それをですね、24本とかね、 それを、僕一人でもできるという状態になっているわけですね。だからむしろ今までやれなかったことがやれたっていうような視点なんで、効率化されたっていう視点ではちょっと見落としがちですよね。だから一人で、なんだろうな、IT が発達して一人株式会社みたいなものを作って、それでもできると、まあ、例えば経理をそういうソフトを使えばできるようになりますとか、まあ、そういうちょっと牧歌的と言いますか、分かりやすいものがあった、ですが、もうそのソフトウェアレベルとかじゃなくて、その人をね、代替するぐらいのレベルで一気に作業できる、まあ、AI エージェントみたいなものも出つつあるっていうところですよね。だから、ここでまあ言いたいのは、その効率化するとかっていうそのちょっと単純なものではなく、浮いた時間をがあります、それを何に使うんですかっていう話になるんですよね。だから定常業務みたいなものがあって、それが、リスさんのあなたにとって、欠かせない外せないものじゃないなら、もう任せた方がいいんじゃないかとまで思いますよね、僕も。はい。で、一方で、じゃあその、なんだろうな、例えばイラスト描いてる人がそのスケッチっていうのを、なんだろう、AI に任せるかっていうと、多分任せない方がいいんですよね。で、どういうことかっていうと、そのスケッチをすることによって、まあ例えばですよ、心をこう、なんていうか、マインドフルネスじゃないんですけど、なんだろうな、心を回復というか癒したり、こうなんだろう、瞑想的に要は整えるですかみたいなこととか、あと技能を上げるとか下げないみたいな、自動運転が普及しても運転をする人のそのたまに運転するみたいな話と一緒で、技能を下げないみたいなのは一定程度やっぱあるんじゃないかなって思いますし、一定程度っていうのはその人は全部運転をやめないし、運転を絶対みんながしないっていうことにもならないって話ですね。っていうのはあるんじゃないかなっていう話ですね。例えばプロレーサーの人は多分運転し続けると思うんで、レーサーである限りね、そういうの残りますよねっていう。まあだからどこまで AI がね関与したするのが、まあするのが適切かっていうところですけど、まあ残ってくものは残ってくしとかね、その正確には予測できませんが、あるかなと。で、浮いた時間っていう話でいくと、その効率的なものというか、浮いて、じゃあどうすんのって話になるわけですね。で、ポッドキャストであれば、まあ浮いた時間っていうのはまあ正直ないんですけど、その作ってるんで、新たに AI でやろうとするっていうのは、まあどちらかというとプラスの話とか掛け算の話なんで、なかなかないんですが、ただ、一人でですね、ダイジェストを作る、誰かを雇う、もしくは誰かに任せして、作る、もしくはそのファンの方がいらっしゃって、作りますよと、大橋さん作りますよって言ってくれたら、まあ、やっていただくっていうのもありですよね。で、ただそれもなんか品質がね気になったり、あとなんかムラがある、やったらやらなかったりみたいなことになってくと、別にね、そういう話があったりとかってわけじゃないんですよ。じゃないんですけど、AI に任せた方が早いし楽かなっていうのも、まあ正直ある中で、そういうのも含めて AI なのか、ファンなの人なのか、外注して誰かにお任せ、仕事してお任せするのか、それともやらないのか、もしくは今までやってきた定常業務だったら AI にするとか、まあ要は状態によってだいぶ変わるんで、一概に言えないんですけど、まあそういうふうになると。ただそのダイジェストを作ることによって、それが無駄な作業じゃなさそうとか、僕自身もなんかヒントになるっていうのがあれば、まあ続けていくし、まあ3月分はもちろん、やっていくんですけど、まあそういうことをですねやると、何か見えてくるかなっていうのが、まあ一つの、まあ、話題提供としてあります。だからリスナーのあなたも AI を使う場合、まあ、どう使っているかが、まあ如実にですね、その個人の話のように聞こえますが、実はそれが社会的にも、まあ、役立つというか、ね、影響を与えてくよねっていうのが、まあ、ありますよね。かで、もう一方ですね、ちょっと話が変わるかもしれませんが、 AI を使うことによって、なんていうんですか、その人が、見落としがちなことを 見るみたいなのがありますと。でこれもですねちょっと最近ちょっと体験したんですけど、まあ、その話は、直接には触れないんですけど、近いのは、AI がっていうことで抽象化しておくと、あの面接官 AI 面接官みたいなのがありますと。で僕自身はですね、使ったことはもちろんないんですが、もしかしたら就活生とか転職であるのかな、AI 面接官に話をして、なんかこう SF みたいなね感じでなんだろうなって思った方がいらっしゃるかもしれません。なんかある記事では中国とかではすごい、不人気不評らしいんですが、ただあの AI 面接官っていうのは何かっていうと AI が面接官をやるそうですと。でそこに、まあ、あなたリスナーのあなたが就活生であって就職活動するのであれば、その企業のところにエントリーすると AI 面接官じゃあちょっと喋ってくださいと。で志望動機は何ですかって言ってくるんで、志望動機はカクカクシカシカこれこれですとかって答えてっていくと。で AI 面接官というのだからアバターでその人っぽく、なんかねそれなりに実際に近づけて、まあ、喋っているような感じになると。相槌とかはどこまでやるかは知りませんけどね。でその AI 面接官って、なんだろうねって話になるわけですよ。実際は AI 面接官が判断する、ことは、ないそうで、あくまでもこういう感じの人とかこういう人ですよねってことで、まあ、その採用する会社側の、まあまあ、使ってる企業ってことですが、面接とか人事の中で判断していく、まあ、人が判断するってことになる。でそれで、まあ、事例の記事を見てた時に、あの人間の人事というか採用側だと見落としがちなものをその AI 面接官だと拾ってくることがあると。でこれはあのプラスの意味ですよね。で要は今までその人間だったら、見なかったこと、今まで要は採用しなかったことが採用する人も出てくるっていうことですよね。だから僕はそれはちょっとよくわからないのがプラスに捉えていいのかわかんなくて、なぜなら採用の仕方によって AI 面接官が入って AI が入ることでより何だろう、求人する側はチャンス、求人する側じゃないと求職ですか、就活生とかそういう側にはチャンスなわけです、働き手にとってはね。まあでもそれも AI がどういうふうに見てるかっていう次第なんで、ちょっとよくわかんないじゃないですか。まあしっくりこないですよね。なんかふわっとしてんだけど、とりあえず AI はと人間とは違うっていう前提で AI が、上げてくるものもあるよねっていう話ですね。で将棋の話をたまにしているかもしれませんが、将棋も AI では打てるけど人なら打てないよねみたいな手は、まあ、まさにあるはずなんですよね。この手は考えれば打てるけど、その瞬時に打ち出すことは無理だし、まあ、そもそもね GPU というか、CPU というか人間とね AI では違うので、無理ですよねっていう。だから思考っていうのはこう、AI がですね人と似せてもやっぱり違ってくるよねっていうのはまああると。でただその AI の手がじゃあ絶対いいかというと、AI 同士で戦ったら AI と人で戦ったら、まあ、AI が勝っちゃうってことですけど、どちらが勝つんですけど、でも人と会ったらまたその村というか人同士だったら違ってくるじゃないですか。で組織って会社もそうですけどやっぱ人になるじゃないですか。 AI とあの人と比較するわけじゃないんですよね。でそういう時に AI がこの人いいっすよっていうふうに言っても、まあきっかけにはなるけど評価するのは人ですからねって話で、要は広げることにはなるけど、まあ結局その、なんだろう、その多数にはなら、多数というか大きな影響を与える言葉にはならないかなって、わかります。要は大体方向性は一緒だけど、あこういうのもあってもいい、こういう人もいてもいいかもねぐらいの余地ができるぐらいで、まあ、割合で言うとそれがどうなるか分かりませんけど、10人採用しようとした時に11名というかもうプラス1名とか2名とか、その要は1割2割の、感じになるかなって話ですね。だからその意味がないとは思わないですけど、そのでも10名のうちの11名って、まあ10名のうち1名がすごい幅を広げることになるかもしれませんから、まあそういう意味では意味があるし、その AI が AI がいいよねって言った人が入ることで全然違うことになるかもしれませんから、まあ、一概に言えないですよね。 違いにこれでいい悪いは言えないんだけど、そういうふうにまあ広がるよねっていうのはまああるんだよなっていう話です。だから何言いたかったかっていうとですね、 AI をまあ入れることによって、その見えなかった視点とか、自分が考えなかった視点を得られたっていうのはまあよくありますよね、聞きますよね。それは僕の体験からしてもまああるし、あっていいと思うんですよ。だけど結局それを評価するのは人だし、まあ人だしというか自分なんで、自分が作業してたらね、それをどういうふうに生かしていくかみたいな話はなかなかまだまだ見えてこないかなっていうところがあります。でですね、最近その AI エージェントみたいなのを使ってまして、でそれを使ってみて、まあ無料体験で遊んでたんですけど、まあまだそのディープリサーチとかね、そういう調べるものの使い方がね、わからなくて、何がいいんだろうなみたいなね、まあそういうことを考えていました。でそうやってですね、 AI をどう使うかっていう時に、まだまだ僕も最適解とか最適化のいい使い方ないかなって、まあどちらかというとベストプラクティスですよね、実践で使っていってこういうのがいいよねっていうのがまあ探っているところだし、まあ世の中的にはそんな感じかなとは思ってるんですけど、結局その精神的な話になっちゃうんですけど、使い手が、いいよねとか充実したなとか、可能性が広がる、まあ僕は可能性広がるって言葉が好きなんですけどのがないと、まあ使わないですよね。使わないし、なんかその痛いとか、なんで悲しいというか、不快というかね、そういうネガティブなものがあると使わないじゃないですか。道具ってそうじゃないですか。難しすぎるとか、その起動が遅いとか、なんかよくわかんないっていう、その要は不快な体験が多すぎると、まあ人って使わないよなっていう、ツールとしてね、武器というか道具として、のは思いますよね。でこのまあ冒頭でお話した通り、その AI によってまあ整理すると、時間が浮いたり効率化されたり、違う視点が入ったりとかね、いろいろメリットが得られる中で、じゃあでも AI が入っても人が評価するし人が見るってことになると戻ってくるじゃないですか。前少しお話したかもしれませんが、人 AI 人みたいな感じで、 AI をブラックボックス化して通して何かやり取りしていくっていう世界がまあいいのか悪いのかが、まあ見えてない、で最初は悪い方向から始まるんで、ね、犯罪を助長するような AI とかが出てきたりして、なんだろうねっていうね、ことになってますが、まあだからといって AI が悪いってわけじゃなくて、使う人のマインドですよね。まさにこの体叩いてるんですけど、ハートのその部分でどうなのってなると思いますね。まさに倫理であり、社会に対してね、どう思うかとか、そこまで言わなくてもその人が、どうありたいのか、まあ結局そうなっちゃうんですよね。だから自分がどうありたいかとか、こういうふうにしていきたいなんていうのを考えるのがめんどくさいというか、方もいらっしゃるでしょうし、まあこのラジオ聞いてる方だと、まあ仕送りってことで、まあ、もしかしてどちらかというとポジティブな風にね、なんかいろいろやっていきましょうっていう、ね、感じの方も、多いかなとは思ったりしてますけど、何かを生み出そうとね。だから僕自身はその新しい風にして何かやっていこうっていうところにいたいし、やってきたいから、まさにそこで、その先はって言ったら、まあ、クリエイティブですね。想像する、何か作りたい、社会であったり、まあ、自分のやりたいことを実現していくっていう意味で AI をうまく使っていけばいいかなっていうふうに捉えているし、そういうふうにイメージしてやってます。だから、なんていうんですか、まあ、あくまでも僕の考え方ですよね。僕の個人での、創造性、クリエイティブなところをこうサポートするというのがまずあります。まあ、それは文章作成でも、アイデアをね、補佐でもいいし、まあ、なんでもいいんですよね。音楽作るとか、動画作るとか、画像作るとか、なんでもいいんですよね。で、サポートされるじゃないですか。サポートしてくれるじゃないですか。で、それで、まあ、時間が浮いたっていうよりも、 まあ、もちろん時間は浮いてるんでしょうけど、それでさらに作ると。で AI が入ることでできるものがあればいいし、 AI じゃなくてもさっき言ってた何でしたっけ、その、人は取らないけど AI だったら取るようなっていうのもうまく、あ、 AI と一緒にやってるから自分の能力とか、やり方も発揮できたよねみたいなね、のがいいんじゃないかなと思うんですよね。じゃなかったら、あの、要はプロンプトを同じものを入れたらみんなできるものであれば、最初はいいですよ、プロンプトはね。でもプロンプトでできちゃうじゃないですか。だから全部その一緒になっちゃうんで、そうじゃないよねと。その人だから使っているやり方だよねみたいな、要はプロンプトの個性みたいなものが、プロンプトには個性はないんですけど、プロンプト化する手前のところですね。要は、僕だったらこういうプロンプトを入れているっていうのを、まあ、逐次随時出していくっていうようなものとか、あと組み合わせで全然変わってくるんで、そこかなと。 AI の組み合わせからプロンプトの組み合わせ、もしくはそれこそその人の、考え方、生き方みたいなのを入れていったらだいぶ変わってくるじゃないですか。まあその AI にそれをやらせるっていうことよりも、あ、そういう、あの、なんだろう、あのデジタルツインみたいなことを作るってことじゃなくて、どういうふうに使うかってことでもだいぶ違ってくるよねっていう話ですよね。で、じゃあそうやって個人のそのなんだクリエイティブとか創造性を出していくことで、結果的にはそれが、ああそういうふうに使っていいんだ、もしくはそういうふうに使う人もいるんだってことで、他の社会というか他の人もまあ影響を受けたりして、まあ僕が影響を与えたいっていうことはほとんどないんですけど、そういうところでまあ、みんな皆さんというかね、社会に生きてる人の、AI の使い方が変わってくるというと、まあ、結局僕は可能性とか創造性、クリエイティブなところで変化していくってことに、が面白いんじゃないかなっていうふうに見てます。まあそういうわけでですね、簡単にまとめますと、 AI っていうのをこうなんか単純な効率化とか、効率を上げるみたいなふうに考えるだと、単に定常業務とか何かタスクをただやってくれる便利なものっていう、それだけでも最初はいいと思うんですけど、それだけだったら結局そのじゃあ定常業務ないけどどうするのってなって話終わりません。もしくは圧縮して、はい、じゃあ浮いた時間どうするのってなりますよね。なんでその表層的というか、もう論理的というか、もう AI ができてしまうようなところはもう任せますと。でそうなるとどうなるかっていうと、まあ何度も散々言ってるし、もしくは社会的にもまあ誰か他の方も言われてると思うんですけど、最初の部分ですよね。まあアイデア出しだったら、違和感発想ってものを取り上げるのであれば、最初の違和感を持ってくるところは人間がやはりやらなきゃいけないし、それを処理するの、分析するのは AI に任せて、アウトプットをまあ AI が補佐する形で出して、そのでもなんか違いますよねっていうので人間が見てチェックして、最後はまあ僕が AI を通して考えたということで、まあ最初に人、そしてその中に AI、思考を補助する AI、そして最後に AI が出したものを見る人間っていう感じで、まあアイデア出しであればインプット、思考、アウトプットっていう流れがあるんですが、インプットの部分はやはり人間がやらなきゃいけないし、やり続けなきゃいけないし、そこを重要視するか、よりやる時間をかける。バランスがですね、その、インプットの方に持ってこられる。で、当然考えたり何かすることはしなきゃいけないから、AI に全部任せて終わりってことはないんですけど、でも補佐するところは出るし、補佐って言ってるのは、僕が文章を打つスピードよりも AI が打つ方が、生成する方が早いわけですよね。それはもう誰もそう言うしっていう。で、そういうその何ですか、視力矯正におけるメガネじゃないけど、そんな感じで、思考の部分をやっぱりこうアウトプットするところを、サポートするのはやっぱ AI が強いと。で最後の、アウトプットのマナーをそのまま出すというよりも、 AI とやったものをこう自分で見て、人が見て、僕が見てですね、で判断してこういうものが出ましたっていうふうにやると。で、やっぱり最初の、生活する生きるというか日常生活で気づくみたいなところの、感覚的なものがやっぱりよりですね、人間がやるべきことというかやることで、で最後のそのアイディアを出すところ、実現していくところは AI がやれないじゃないですか。 AI が机上で言っても意味ないんで、それをやると。まあ AI エージェントになってくるとだいぶ変わって、迫力が違ってきますが、まあでもまだ早い。でももうやってったら、あとどのレベルまでやれるかって話 何かね、お店を予約するとかできてしまうんで、なんだその企画ですよね。新しいことを生み出すってことは、AI がやれるとはあまり思わないので、どういうものを指示するかの部分が、もはやプロンプトを打つところが企画であり、その最初のところがどうなるかでもう、まあ、勝負をしてるわけじゃないんですけど、もう決まってしまうんじゃないかなっていうふうになります。はい。僕の中では。だ決まるってことはどういうことかというと、最初の、部分ですよね。だから毎日どう生きて何を感じて考えて、そこと精神性の話で倫理だったり、どう生きたいか、ね、冒頭から重たいっていう話はしてましたが、その重たいというか、ちょっと深い部分ですよね。っていうところが全くなければ、やはり、アウトプットも、生成する AI のところでも、やっぱりないんですよね。やっぱり材料が欲しい。結局この材料を集めるってところに僕は集約されるというか、になっていくんじゃないのかなと思います。で、誤解されないように言っておくと、インプットが大事とかっていうと、本を読みましょうとか、ニュースを読みましょうみたいな、もちろんそれも大事なんですけど、で読むって結局何なのかっていうことなんですね。それ分かるっていうことも何なのかとか。で、僕からまあ言えることはそんなにないんですけど、その、要は、その、自分が生きているこの社会において今何がどうなっているのかっていうことをまあ知りたいっていうような興味関心ですかね、まずはね、僕はあります。でね、そのなんか未知というか、異分野というか、なんだろうな、知らない人もそうですし、知らないことに出会う、もしくは、自分が知っていることをより深めていくってことがまあワクワクするというかね、興味があるんですけど、そういう興味関心っていうのが純粋なとこかなと思います。で、結局それは遊びであり楽しいってことになるんですけど、そういうのがあるので、なんだろうな、もっともっとそういうのを AI を、が入っていくことで、より、なんだろうな、濃度が濃いというか密度が濃いというかね、わかりませんけど、ことが求められていくんじゃないのかなっていうふうに思ってます。で、もしこの今の今回の話が全然ピンとこないっていう方は、その、よくも悪くも、その興味関心トリガー、要は自分がこれ興味あるからやってみようとか、関心があるのでやってみようっていうのが、薄れてる方かもしれません。で、たくさんいろんな興味があるし、これもやりたい、あれもやりたいっていう人は、その AI を使うことで調べてくれたり、もしくは AI を使うことで、そのサポートしてまとめてくれたりするんで、使った方がいいんですよね。だからここはミスリードというか誤解してほしくないのは、 AI が入ってきて AI をうまく使うっていうか、 AI を使うことでそのなんていうんだ、その思考を奪う、で人間の感覚とか思考を奪うっていうのはやっぱ違ってると思ってまして、それは元も子もないというか、ちょっと乱暴に聞こえるかもしれないですけど、それは思考ではないんですよね、きっとね。アイデアを奪うとか、アイデアじゃないんですよ。わかりますか？要は、その考えたものが、クオリティの問題、質の問題ではないんですけど、すごい頑張って考えます。よく頑張って考えたから偉いね、みたいなのがあると思うんですけど、頑張って考えることは、と、そのアイデアとか企画の質はまた別なわけじゃないですか。例えば、なんか1000本素振りしたから、その、10本しか素振りしてない人よりパフォーマンスが悪かったら、1000本やってもしょうがないじゃないですか。まあそれはね、才能とか努力とかいろいろあるんで、一概に言えないんですけど、時間をかけたからいいわけではないわけですね。だから僕にとっては、その思考というものが、時間をかけたからいいものですよねっていうふうに、ものを評価してくださいっていうのは、まあさすがにどうかなっていう話ですよ。で、人も、まあでもあれですよ。頑張ったことを評価するっていうところもあるわけなんで、それを否定するわけじゃないんだけど、じゃあなんかいろいろ生成 AI が出してきたりとか、もしくは人間がいろいろ考えたものが、なんだろうな、その、ものすごい絶対価値があるか、まあ僕が言ってるような話とか、ここでね、話してることも全然価値があるとかどうかはわかんないんですけど、本当にね、本当にわかんないです。ただ、ああ、その話聞きたかったが、そういう考え方もあるんだなっていうのを、それこそワンチャンですよね。一つでもあればいいかなっていうふうに喋ってます。っていうことを、多分、 AI が出すものっていうのは AI 側はそんなことは考えてなくて、もうとりあえずなんか出してきたり、それこそ人間の指示に従うっていうだけなんで、よく言われてますが、人間が AI を使えないときに、それは AI が頭が悪いとかいうことではなくて、人間側が悪いと。これは自戒を込めて。だからリスナーの方が頭が悪いとかそういうことはなくて、自分の話でして、僕が AI を使えないのは、やっぱり AI を、使えない人間であるという、そうですね。まあ、使い使えないってちょっと乱暴なんですけど、うまく使えないなと思ったら、それは、自分が、生かしきれてないっていう話ですよね。これは結構いい視点だと僕は思ってまして、学んでみたらいいんじゃないか、やってみたらいいんじゃないか。動画生成から、画像生成から文章生成から、まあ僕も面白そうなものであればそれは触ってるんですけど、やっぱりですね、技術っていうのはあると思ってまして、うまくなります。でも結局それを何かのために備えてやるっていうよりも、そのただそれだけを使うというよりも、継続してやるには楽しんで、それをツールとして、手段として使う。要は画像生成 AI も画像生成をただして楽しむっていうのはもちろんいいんですけど、それを何かのために使うみたいな、それを手段化しないと、目的化だけしちゃうと、なかなか難しいのかなっていうのは、正直思います。僕も自戒を込めてそれがどこまでできてるかは分かりませんが、 AI を自己目的化っていうか、それを使うため、 AI が面白いから AI を使うっていうんじゃなくて、そういう領域の人はいるかもしれませんけど、 AI を使うことで何かに役立つとか、自分の何かに手段として、なんだろう、貢献するみたいなことを、少しでもあれば、非常にいいかなと思ったりしました。すいません、ちょっと散らかりましたけど、今回ですね、AI は人間の、作業とかタスクとか仕事を補完するよねと。で、AI によって自分が、人が見えなかったこともやってくれたりすることもあるよねと。一部かもしれません。でも、最終的には結局その人間側の精神とかマインドセットとか考え方、それこそ倫理とか、それこそ最初のプロンプトに何を入れるか部分の、それこそ何を考えて生きてどうしていきたいかみたいなものが問われると。そんなことを思いながらね、毎回プロンプト僕が入れてるわけじゃないですよ。だけど、その、抽象化したり、この、まとめてったりいろいろ考えていくと、結局問われていくというか、そのプロンプトの何を入れてるかを、こう、履歴みたいなのがあった時に、それは個人的なね、思考の情報になってくんで、公開しようとか、取り扱いは注意かもしれませんけど、そこからなんかいろんなものが、見えてくるような気がするんですよね。まさにそれが生き方、プロンプト履歴が生き方じゃないんだけど、出てくるんじゃないかなみたいな思います。で、そういう履歴を出すことは、ごめんなさい、 AI が勝手に履歴を作ってってことはなく、それこそまさに自発的に自律的に人間らしいというか、考えて感覚的な部分がアート的な部分があって動いていくんじゃないのかなってことを思ったりしました。で、最後にも言いましたけど、AI がうまく使えないっていう時は、もちろん、AI 側がうまく、サポートしてくれない UI、UX みたいなね、ツールの話、ツールの付け方の話もありますが、基本的に出てくるものとか出せるものは、プロンプトによって決まってきてしまうんで、プロンプトだったり、その手前の何をこの AI にさせてやりたいかっていうところで、うまく使えてない場合は、やはりそれは、術者である自分がですね、人が、うまく、指令できてなかったり、あと単にその、やらせるようとするようなことがあまり、なかったりする。要は企画とかアイデアとかなかったら、なんていう、 AI を使うっていう自己目的化ですよね、なってしまうんで、手段化ですよね。 AI を使って何か他のことをやる、そういうふうに考えてみると何かいいかもしれないです。今回も、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。